年少どうぞ引き続きこの時間を祝福してください。こうした機会があることを本当に感謝します。どうぞ聖霊で私たちを導き、そして、あなたが一人一人に教えたいこと、それを受け取らせていただきますように助けてください。イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
終わりの時に、かつてなく今後もないようなその時代っていうのがあるんですね。それは聖書にありますね。で、不法がはびこるってありますね。今どんどんそっちの方にこうなっていくように思います。それが非常に大変な時期なのに、あまり大変ではないような印象を与えることも正しいことではないと思うんですよね。例えば、こう川がこう流れていて、みんなが楽しくいかだ遊びをしているとしますよね。でもこっちから見ていて、その先は滝壺があるとしますよね。そうすると怒鳴ってでもちょっと危ないぞって言わなくちゃいけないですね。エレミア書とかそういうのを見ると、今までエルサレムを守ってきているのに、預言者である立場を使って、他の人にね、あなた方はバビロンの首輝きを追って従っていきなさいって気をくじくようなことをしゃべる、ね、恐れもたらす、ね、なんていうか、もうこれ戦う者がいなくなっちゃうじゃん。そうすると今王様は戦おうとしているのに、でエレミアを牢に閉じ込めるわけでしょ、
うん、
でも王様のご機嫌を取りをしたい、いわゆる預言者たちは王様が納得してくれる言葉を口にするわけです、ね、で結局それに負けてっていうか、エレミアのメッセージを曲げたわけではないんだけれど、エレミアは牢に閉じ込められて、そしてエレミアが預言した通りのエルサレムは攻められて、そしてその偽り預言者も殺されるということになるんですけども、今この世界がこう入り込んでいく、いっているその世界っていうのは本当に非常に気をつけなくちゃいけない。なぜかっていうと、それも聖書の学びから言えることだと思うんですね。前、これ不法ということについてちょっとお話したいと思います。先ほど読んだ第二テサロニケの2章の中に不法のものが現れる、すなわち滅びの子だ、これアンチキリストのことっていうことになってますよね。なぜなら自分を神だとするわけですから、これを聖書を学んできている人たちはこれがダニエル書で書かれているアンチキリストであり、イエス様が荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばというね、そういうこの点ではアンチキリストだと思っているわけですよね。でもこの人のことというか、これを不法のものって言われているんですね。不法ってどういうことなんですか。不法、つまり法が法律に従わない、ね、法を廃棄する。でもこれがですね、パウロの時代からもうすでに不法の 秘密の力が働いているってあるんですね。働いているわけです。秘密だから見えない。パウロの時から。だからパウロの時にすでに働、すでにだから、パウロの前からも働いてたかもしれない。これが今世界が入っていこうとしているその世界は不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるという状態の中に世界は今入っていこうとして、もし終わりの時が近いならね、イエス様が不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるって言ったのは終わりの時の印としてですよね。そしてその次に荒らすに組むべきもの、まあ、その間にあの御国の、そして御国の福音は全世界に述べ伝えられて、それから終わりが来るのであるって書いて、それからまた24章ね、その後、ね、荒らすに組むべきものが立つってあるわけでしょ。荒らすに組むべきものが現れる前に不法がはびこっていくわけです。でこの不法っていうのはパウロの時代からもうすでに不法の秘密の力がずっと働いている。で不法のものが現れる前に不法がはびこっていってるわけです。どんどんどんどんギュッと、そして不法のものが現れるんですね。でその時に廃墟が起こる。だから不法がはびこることと廃墟ってこう重なっていくんですよね。でそれから不法のものが、じゃあパウロの時代にもその不法の秘密の力が働いている、すでに働いているわけだから、どれだけ前からこの不法の秘密の力が働いているかは分からない。そこの聖書の言葉からは分からないですね、okay、でもう一つ、じゃあ第二テサロニケの2章に、それが不法のものが現れるのは、ね、阻止するものって書いてますね。阻止するものが取り除かれる時までのことであるってあるね。つまり秘密でいるのは、阻止するものが取り除けられたらそれが現れるって、もう秘密じゃなくなるということです。阻止するものって何だと思いますか。これは僕が答え知ってって言ってるんじゃないですけど、あのちょっとね、阻止するものって何度も出てきます。二度出てくるかな、この間にね。阻止する、天使っていう人もいますよね、あとは
カンナスマイ提供説の人は
精霊って言うね、
あ言ってますね。
あの最近私がこう、聞いた、まあ、私も調べていて、あこの人はあこういうこと言ってんだという一つのあれは、ね、あの法です。法、
法律、
うん、法が不法を阻止している、ね、これ当たり前じゃないかって言われるかもしれないけど、まあ、そうだよね。不法をつまり 無秩序状態ですね、勝手気ままなことを阻止するのは法ですよね、うん、でも法がつまり司法がこう崩れてくると、勝手に不法っていうのは勝手気ままなことです。自分のしたいこと規則関係なしでやっちゃうね、そういう状態のことです。それは法があるからそれが阻止されているわけですよね。で、まあこの人の言っていることからすればですよ、これ僕 の思いつきじゃなくて、 ある聖書学者が言ってるんですけども、なるほどと思ったんですが、あともう一つは全体主義です。全体主義というか、全体主義ということを取り上げるとき、国家の主権ですね、 国家としての主権があると国として治められているんですね。秩序がある国家の主権という。もし国家としての主権というのが揺らぐと、勝手にいろんな国の国が流入、国民が流入してくる、ね、不法もどんどんはびこるわけです、ね、勝手気ままなこと、これうちの国のものだよって言ってもダーッと来て勝手にやってたらどうですか、これ、ね、今阻止するものが取り除けられ始めているように思えるんです。あの多くの人が、まあ、学者っていうか知識人がこれ、ね、ニュルンベルク裁判の判決に反しているって言ってるんですよ。声を大にして人権っていうのを無視してるって、あのそのワクチンをあるところで強制し始めてますよね、
はい、
で理論的に言って、例えばアメリカであの 医学医療関係の人たちが、お医者さんたちが1万7000人 の署名を持ってこのワクチン強制に反対っていう声明出したんですよ。1万7000人の医療関係者ですよ、アメリカで。みんな署名、普通の人じゃなくてね、お医者さんたちが1万7000人集まって署名してワクチン強制反対言ったんです。今ニューヨークでワクチンパスポート持ってないと手錠かけられて牢屋に入れられてますよね。オーストラリアもそうでしょ。オーストラリアもそうですね。収容キャンプですね。それがいろんなところでこれ起こり始めて、これ不法ですよね。不法です。そしてあの、まあ、人体実験に人間を使ってはいけないということがそのニュルンベルク国際裁判で決定されていることですよね。でもそれに反している、ね、大きな処罰されるぞって叫んでも何も起こらないっていうか、だから司法がうまく働いていない。あともう一つ、あの今国境っていうのがね、アメリカのその移民があのメキシコからどんどん流れていることが全然止まらないですよね。問題にはなるけれど全然止まらない。もうどれだけ入ってきたかも分からない。これ無法状態です ね。でそれはあのヨーロッパでもいろんな中東から本当に流入してきて、そしてそれが起こった時にあのその国の村が潰れていってるんですよね。これをあのレポートしているジャーナリストがいますけれども、本当にとんでもないことが起こっています。信じがたいことが起こっている。でもそれがあもちろん主要マスコミでは取り上げられている。でもあちこちでその無法状態、あのですからその不法がはびこるのでというその段階がもう始まりつつあるような気がする、ね、で恐れを皆さんに伝えるためではなくて、もしかしたらそこまで来ている感じというのは私たちは相当覚悟していた方がいいと思うんです。であの、まあ、それこそここで話が終わったらなんですけども、私たちはもともとクリスチャンとしてね、あのクリスチャンであるということはキリストと共にもう死んでしまっている人たちなんですよ。キリストと共に古い私たちは葬られて、聞き覚えがある言葉ではないですか。 でキリストと共に蘇られた、蘇っている。キリストの命に生きるために私たちは生きている。だから魂を殺すことのできるものとも恐れるなって言ってるんです。だから黙示録とかその予言の学びがすごく必要なのは、私たちはただ今目先のことで得だとか怖いから逃げるとか、もうワクチンであれ刻印であれ何であれ受けちゃおうとか、そういうふうに走ることがないように、このすぐ先にイエス様がもう来ようとしているんだよ、ね、それを私たちはもっと意識して生きるべきなんですよね。なぜあの獣の刻印についてそんなにも厳しい裁きが神様から下るよって言ってるんでしょう。
相手をが、まあ、あんま神様じゃないですけど、相手の手下になるようなものです、
うん、
なので、
そうですね、つまりそうです。偶像礼拝ダメでしょ、ね、禁じてますよね。それ獣の刻印を受けるっていうのは、刻印っていうのは獣に昔刻印してますよね。家畜です。各地の家畜の番号みたいなもんですよね。私たちは主の姿に似せて作られたものです。それが家畜状態ではないです。神は私たちを愛の対象として作ってくださって、非常に尊いものです。私はキリストの花嫁です。それなのに獣の家畜の一つとして番号を打たれて、家畜にみんなこうピンでこう耳に穴開けてこうふらつけますよね、はい、あるいは実際に夜勤をされて、これは誰々のものっていうふうにして、私たちそういうもんじゃないですよね、はい、獣の刻印っていうのは悪魔の所有物ということの烙印を打たれることです。いいえ、違います。私はイエス・キリストの花嫁です。どうですか。いいえ、あなたの奥さんではないです。私はキリストの花嫁です、ね、そういった時に命かける人を神様は栄誉に思いますよね。そういう奥さん、私はキリストの花嫁です。命を懸けてもこの体は神のものという立場を取る人を喜びます。でこれは悲しいことじゃない、愛の宣言なんです。愛の宣言だから悲しいことし顔しながらやる必要ないんですよ、ね、イエス様見ておられるんですよ。私のためにそれを喋ってくれるかってイエス様喜ばせてるんですよ。だから殉教者、拒まなかったその殉教者たち、火炙りされた人たちの顔が喜びに満ちていたというのはそういうことです。私はあなたを否定しませんね。あなた否定したらこの焼かれなくて済むんだよ、早くキリストを否めなさいって言ってるのね。みんなそういうふうにして最後のチャンスを与えられる。いえ、私は喜んで死にますって、キリストを否定するくらいだったら私は喜んで命を捨てます、ね、そうやってみんな言ったんです。だから歌いながら言った人が多いんです。ライオンにかじられようが火で焼かれようが否定しなかったんです。キリストに従うものっていうのはそういうことです。これ嫌々ながら怖くてしょうがない、ね、どうしようって今から怯えるんじゃないです、ね、もし、ね、ここにイエス様があなたのことをじっと見つめて、ね、ここに立っていたらね、 でそこにこう刀を持ってきてくれてね、首を切るぞってイエス様否定しろって言ってね、もしイエス様のお顔をすぐそばで見てたらどうですか、喜んでね。それだけ終わりの時の観覧が起こるということは、人の子が戸口まで来ているよっていうことです、ね、私を、うん、はい、
あ、いいんですか、
はい、どうぞ、はい、
あの思い出したんですけど、あの、はい、表情の冠ってあったじゃないですか。
そうですね。はい、
それで、その要するに、ちょうど、まあ、レーニンというか、スターリンというか、
うんうん、
あの、どっちだったか分かんないんですけど、
共産主義のロシアでですね、はいはい、
あの、その時に、その要するに兵士が見たのは、うん、そのみんな、その、なんていうか、裸で、その極寒の、あの、氷の上に立たされて、殉教していくときに、それぞれ一人一人その殉教するときに冠が乗せられていくっていう、うん、あれを、それで、はい、彼も、あの、じゃ、あの、その、一人、なんだっけ、あの、その、信仰を捨てて、あ、人にか、の代わりに、あ、あの、私がその冠を欲しいって言って、言ったじゃないですか。まさにそれなのかなって。あと、なんだっけ、あ、もう一箇所いいですか。
はいはい。
あの、もう一箇所思ったんですけど、まあ、使徒行伝で、あの、例えば、あの、ステパノが、
うん、
あの、その、あの、今、ちょうどその、あの、私の目の前に、あの、神の右に、あの、その、要するにイエス様が座っておられるのが見えるって言ったじゃないですか。
はい。
だから本当にそれだなって思う。
そうですね。イエス様のことを証ししたんですね。
はい。
証ししたら、みんな医師、うちになって、はい、亡くなりましたね。はい。Amen。そうです。だから、の、ね、本当に、の、まあ、最後にもうなんかあれかな、あの、もう帰らなくちゃいけない人もいますね。
あ、まあ、
まあ、大丈夫ですか。
の、
はい。
獣の刻印って、うん、ほら、教会の人も、いや、ワクチンは違いますって言うでしょ、
うん、はい、
獣の刻印はもっと分かりやすくて、
うん、
ほら、もう信仰の問題で、
うん、
イエス様を取るか、悪魔を取るかみたいな、分かりやすいものだと思ってるところも、ちょっと大きな間違いです、
うん、そうですね。あの、そうですね、というか、最近、あの、ちょうど、あの、ウラジミル・ゼレンコっていう人 の、 あの YouTube ね、あの、ひとしずくでも紹介しましたけど、 YouTube かな、あの、今 YouTube できなくて、あの、ランブルのあれかもしれない、あの、リンクを貼り付けてあったんですけど、ウラジミル・ゼレンコ、彼は、あの、トランプ大統領を治療した方ですね。彼がコロナに、トランプ大統領がコロナになった時で、その日本語の字幕がついたやつが、あの、ちょっと前のそのひとしずくにありますんで、それを、あの、もしリンク開けて見れる方は見たらいいかな。あとアルファオメガにも入っていると思います。あの、ママが必見というか、そういうふうにやってましたけど、で、その方の、あの、最近の動画またちょっと見ていたら、彼がインタビューに答えてまして、あの、コロナの、コロナのワクチンかコロナの方かどっちかだったの、それちょっとなんか忘れちゃったんだけれども、それがね、あの、10年か20年くらい前から、なんて言うんですっけ、あの、パテントって英語で言うんだけど、あの、登録っていうか、なんて言うの、パテントっていうのは、例えば自分がこれ発明したとしたら、それをこう、あの、特許、はい、特許番号、あの、そのコロナだったかワクチンだったかどっちかの特許番号がね、彼は、あの、 WO だったかな、 WO060606 なんですよ、その特許番号。
なんとかジェル、キャリーマディ
さんもなんかそんな感じのこと言ってましたね。
ビル・ゲイツが、
そう
特許取ったその名前が
0606、つまり6666ですね。ルシファーゼのことだったかな。のまあ、それはじゃあワクチンの方だったのかもしれないですね。つまりそういうことですね。だから非常に怪しいですよね。そしてこれはその時その最新の動画でも言ってましたけれど、まあ、彼はそのインタビューに応じるたびにですね、自分の命を危険にしてるんですね。毎日脅迫のメールとかいろんなのが来ています。殺すっていう、そういう中で彼は続けることは本当に自分と自分の家族を危険にさらすことなんだけれど、でもで何の得もないって、まあ、肉的にはね、自分がこれを喋ることは、でも話さなくちゃいけないと思って話しますと言っているのがそういうことです。そしてまずその666ということがそのワクチンのそのワクチンの名前が特定、今はちょっと忘れたんですけど、ルシファーゼだったのことだったかもしれませんね。他の人も言っているんで、それは彼が勝手に妄想で言ってるんじゃなくて、全部私は根拠のあることを喋ってますって言ってますから、調べるとそれはそういうことなんです、ね、そしてもう一つはその中にワクチンの中に入れられている酸化グラフィンだかな、それは私たちが電子、デジタル信号を発信することができるようにするため、つまりこの生体ですよね、生体が自分の体温であれ、ワクチンをどれだけ打ったかとか、体調とかピリオドとか生理とかね、全部そういうのをデジタル化して発信できるように、この酸化グラフィンというのはそういうものにとして自分たちにワクチンを通して入れられているということです。そしてこのじゃあそのインタビューの中に全部のワクチンですかって尋ねられるんですよ。だからゼレンコさんはゼレンコウラシミル・ゼレンコっていう方はユダヤ人ですよ。ユダヤの方で答えているのは、一つ一つ のワクチンがいろんな別々なんですって。だから一概にそれはまだ自分では言えないって言ってます。でもあるものには確かにそれがもう入っているということです。
なんか2012年だったかそれ以降のワクチンはもう入ってる、なんかそれ、なんかが成分当てたんだけど、それが入れられてるっていう、
そうですかね。そこ全部ですかっていうことに対しては一つ一つのあれが違うので、全部だっていうことは今は言えないということを彼は喋ってました。
ブルートゥースで、ほら人がいるところをそれ入れると登録番号みたいなのが出てくるっていうのがあったけど、今ブルートゥースじゃなくて、ブルートゥースはいろんなの拾っちゃうから、それじゃないアプリっていうのが最近あって、渋谷の交差点でそれ入れたら、本当に人がいっぱいいるんだけど、もうザザザザザザって数字が出てくるんですよ、だからもう結構の人が
そうですよね。
入ってるのは確か
か。だから今治験中っていうことだからいろんな実験してるんじゃないですか。そうするとあの、もう一つのことをあのこのゼレンコさんは言いました。世界経済フォーラムで、あの人がいますよね。クラウス・ショワツというそのちょっと、まあ本当に、悪者みたいな顔してる人なんだけどこのあのまあそのクラウス・ショワツっていう人はね、あの彼が2026年までに、世界の全土の人をデジタルタトゥー、デジタルそのなんていうの、デジタル化するっていうかね、一人一人をあのそういうことを言ってました。それをあのそれを彼が言っていたと、彼がゼレンコさんが言っています。これも彼が勝手に作り上げたものではなくて、しっかりとそういうあの彼の発言があのを証明することができますと言ってました。つまり
あの、はい、もうちょっと後で、
はいはい、あつまりなんかあの気をつけなくちゃいけないことがあまりにもたくさんあるんです。あの私たちは目覚めていないと突如として起こった時に流されるかもしれない、ね、そしてあの構えているとね、来たと思ってそれに対して対抗できるでしょ。でもあの前もこの例えしましたけれど、本当に強靭な人があのボクサーなのか何なのか分かんないんだけれど、ね、こう身構えていて、ここのボディーブローをね、みんなどんなにやってもガンってあの何ともないんです。なぜ鍛えてるから、このお腹が僕みたいにあのポコンじゃなくて割れ目があるような人ですよそれででも彼が油断していた時、何もさあ打つぞって言っていなかった時に、誰か
が
ね、バンってやったんですよ。で腸が破裂したかなんかで死んじゃった、ね、そんなにも強靭で、もうあの油断してあのポケットしていたら命取りになります、ね、で私たちもあの目を覚ましていなくちゃいけない、そして時を生かして用いなくちゃいけない。今は悪い時代だからである。私たちはどういうふうにして時を生かしているかな。あのこれを本当に吟味して、自分たちが今地上に送られているその自分のための飯を果たしているか、ね、そのために全力を尽くしているなら、いつ主がねもう来なさいと言ってもね、いいんですか行ってっていうことでしょ。だってもう全力尽くしてるんだったら、もう卒業させてくれるの感謝ですねあのそういう状態で私たちはいるべきだと思います、ね、全力を尽くして主の技に励むっていうことは、あの主が言っていることです。でも全力出し切ってるのに、もうこれ以上出し切れない状態でいる人にとって、もうあんたは来る時だよって言ったら、いいんですか、ありがとう、行きますね。恐れることはないです、ね、それは恐れるものの愛は完全になってないからです。完全な愛は恐れを取り除く。主に対して私はあなたを愛しますね、何一つ差し控えないであなたを愛したいんです、まあ、いつも私たちはそういう状態になれないので、ね、体育悔い改めながらだと思いますけれども、でもそこに生きている時に恐れないでしょ。相手のために全部あげたいって思う。 イエス様がここに来られた時、その愛で私たちを愛したんです。誰かが私から命を奪うんじゃない、私は命を与えるために来たって言ったんです。与えようとする人から奪えないですよね。じゃあ全部与えようとしてるんだから、それ奪えない、恐れがないんです。なんていうのは、何やられても命を与えるために来てるんだから、私たちも主に対してその愛で生きようとするときに恐れてないと思うんです、ね、でもまだ恐れがあるなら完全な愛になっていない。だから何を私は差し控えているかな、私はどういう人生をどう生きたいんだ、生きたいんだろう、ね、で、この聖書を信じる、ね、聖書の神の言葉を信じる、黙示録もこれはイエス・キリストの啓示ってあります。これは神がキリストに与えて、キリストが天使を通してヨハネに与えた啓示って言ってるんで、これを私たちが信じるなら、じゃあこういうのが一つずつ起こってきている、ね、私はイエス様にお会いする準備をしているだろうか、ね、自分は自分の残されている時間、もしかしたらすごく短いかもしれないけれど、どういう生き方をして向こうに行こうかというのはね、これは各自が決めることです。で、イエス様は私たちのことを知ってます。でもイエス様はこの世を歩まれました。イエス様を殺そうと思っている人たち、つけ狙ってましたよね。いつもなんかパリサイ人や律法学者たち、どうやってイエスを殺そうと、ね、殺すことができるか、いつも話し合っているでしょ。彼が奇跡を行えば行うほど、ね、どうやって殺す。でも何度も殺そうと思ったけど、イエスを殺せなかった。それは彼の時がまだ来ていなかったからである。私たちも皆同じです、ね、私たちの時が来るまで、その時まで私たち死なないです。神は守ってください。私たちは生きるのも死ぬのも主のためです。誰一人自分のために生きるものはなく、自分のために死ぬものはない。神様一人一人のために計画を持っています。で、もう本当に主にね、本当に自分 の神様のご計画のもとに自分の分を果たしたい、そうさせてくださいってお祈りするなら、主は私たちが神様からの召しを果たすのを助けてください。神にはできる、人にはできない。で、私たちは自分の寿命をわずかでも伸ばすことはできないです。思い忘れたからって、そんな小さいこともできないのにどうして思い煩うのってあるんで、だから信頼して、神様が自分のためにしてくださって、ね、用意してくださっている飯をどうやって時を生かして果たすかということです、ね。まあ、お祈りしましょう、ね、はい、エーメン。主を感謝します。私たちの祈りに応えて、聖霊様が働いてくださったことを信じます、私たちが良い地に落ちた種を本当によく受け入れ、そして、それが実に至るまで育つような地となるような、土地となるような心持てますように、どうぞ私たちに あなたの真理に対する深い愛をお与えください。私たちがあなたの語ってくださっている言葉を大切にできますように、そしてそれに対して深い植え替わりを持てますように、そして真理にあって成長できますように。アーメン。 感謝します。本当にあなたを愛してます。ありがとうございます。イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。
アーメン。